皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。今日はですね、またあのライブで一人なんですけれども、ですね、最近あのチャット GPT-4 ですね、プラスに凝ってまして、特にいろんなプラグインとかですね、まあ、いろんな機能が出てきて、それをですね、まあ、そういうイノベーションというか、それはもう大好きで、まあ、ちょっといち早くですね、いろんな YouTube とかいろんなところから学びながら、まあ、最先端のこの AI のテクノロジーを駆使しながら、まあ大学でまあ講義を行っているんですけれども、ですね、この日曜日と月曜日、まあ、あの大学っていうのはまあいろんなセメスターもあるし、タイム制もあって、タイム制のまあ授業をいくつか持ってて2つなんですけれども、その採点をですね、先週の日曜日と月曜日2日間でなんと履修者が1000人超えで、2つの科目をですね、まあ、1000人超えのちょっと、まあ、大変だったんですけども、あの学生のレポートをまあ読んで、それでまあ採点したんですけれども、たまたまですね、今日の危機管理というクライシスマネジメントという講義で、名前は挙げませんけれども、京都の老舗一番、まあ、多分全国一のお漬物の屋さんの社長に来ていただきまして、それでですね、今日講義を、まあ、先行ったんですけれども、その、まあ、昨日採点してる時、朝にですね、あの打ち合わせしたいからということで昨日急に言われましてですね、もう必死で採点済まして、まあ徹夜覚悟でやったんですけれども、まあ夕方ぐらいまでに終えて、それで四条河原町の某焼き鳥屋で2人でですね、打ち合わせ兼ねて飲んだんですけれども、その時にですね、僕最近あのチャット GPT を使って、明日朝危機管理の講義を行いますと、で講義ノートを作成してくれという指示を出すんですね。でその時に具体的に、危機管理というのは、まあ、ウクライナ戦争のこともあるし、エネルギー危機、食料危機とかですね、日本の、まあ、少子高齢化、人口の問題もあるし、AI 登場によって仕事が大きく変わるというさまざまな問題があるというような、まあ、そういうことも書きながらですね、例えば具体的に、危機管理でも、まあ、明日やるにあたって、京都の老舗のお漬物伝統産業を継いでるお漬物の会社の社長でありますと、そして、これから京都のイノベーションと伝統産業を合わせて、どのようなまあ、事業計画とか、そのマネジメント、とりわけ危機管理の観点からですね、明日話したいんで講義ノートを作ってくださいって言ったら、ザラザラとこういっぱい出てくるんですね。もう驚くほど、いろんな情報が出てきて、その情報の、まあ、大体当たってるというか、とりあえずそのチャット GPT のプラスで、まあ、プラグインとか、まあ、いろんなこう機能が、まあ、様々な機能を入れてやればですね、もうすごい、こうなんていうかな、もう今まで考えられなかったような、単なる Google だったら、いろんな情報をですね、いろんなところ持ってくるということ、やっぱりチャット、まあ、今の AI はですね、それをジェネレーティブというか全部生成してくれるという、作り上げていって、でこちらが問題ないかけたらですね、まあ、AI には感情がないんで、それをですねクールに答えてくれるというところが魅力で、もし人に聞いた場合だったら、そこにどうしてもその感情とか、いろんなこう意識とか、忖度とかいろんなことが入って、なんかこう情報というのは、本当の情報でないように思うんですね。その点 AI というのは、AI も恐ろしく嘘つくときあります。僕一番驚いたのは、貸借対照表について、教えてくださいということで、右側と左側って、まあ、貸借対照があって、当然、負債とか、資産とかですね、こう純資産とかあるんだけど、それを言ったらまた反対のことを教えてくれてですね、でこれは間違ってるやろって言ったら、いや間違ってたって、あのすいませんってすぐ、まあ、あのチャット GPT コメントくれるんですけども、大きな間違いも確かにあります。しかしそれ以上にですね、ものすごくこう想像豊かにいろんなことを語ってくれるんですね。それが魅力で、 例えば今日もあの今飲みながら、まあ一緒にチャット GPT やったことを今日の講義で実際に学生さんの前でですね、そのアクティブラーニング形式で、まあ、300人近く学生さん履修されてる大きなクラスだったんですけども、それをやったら、まあ、2時間連続の講義でもそれなりのこう成果っていうのがすごくあって、で僕はその時言ったのはですね、チャット GPT のこの有料ですね、4というのは、月20ドルであると、まあ3000円弱ですね、大きく見積もってもいろんなこと入れても、まあ、2000何本であると。1回の大学の講義でだいたい105本の講義で4000円使ってると。でこれ続けて2個もやるから8000円使ってるとね。そう思ったら1ヶ月で3000円というのは僕すごく安いなと思って、で例えばレポート書くにも、まあ、僕は学生に指示したんだけど、チャット GPT を使ったらいいと。しかし、それを使って、空いた時間に対してより創造的なことをやればいいというふうに僕は常々思ってたんですね。で今日の日経新聞読んでたらですね、あの京都大学の准教授の先生が、名前ちょっと忘れましたけれども、その先生がチャット GPT をこう使うのはすごくいいと。とりわけ英語の勉強においてはですね、今までなんかすごく無駄な努力をしてきたと、英語の勉強だけでおそらく中学高校、まあ、大学で何千時間という時間を費やしてるようにね、そのとんでもない時間を費やしてると。だけどそれはほとんど、なんていうかな、あの長文読解するとかですね、文法とか細かいことばっかりやって実際のことは役立たないと。だそれを例えば AI に、チャット GPT にこういう形でやればいいという、まあ、その先生が書いておられることを僕応用して話してるんですけども、僕は今日ゼミで行ったのは、朝起きて寝るまで話す日本語の会話をですね、まあ、例えば50個ぐらい作ってくれと、生成してくれと。でそこで自分は私は、まあ、大学教授であるとか学生であるとかどこに住んでるとかやったら、すぐ日本語で文章を出してくれて、それを、まあ、見事に会話形式で出してくれたと。それを日本語でできたのは英語にすることができるけれども、チャット GPT は発音してくれないんで、まあ、僕の機能によってはしてくれないんで、それをディープルとか、Google の翻訳機能にかけたらもうすごく発音してくれると。でその発音してくれたのを何回も繰り返しやれば、自分が話してる朝起きて寝る前話してる英会話をですね、まあ、本当にそのリアルなシチュエーションでやる、それを100回ぐらい繰り返して、勉強したら英語話せるようになると思ったりですね。であるいはもっと面白かったのはですね、僕はすごく坂本龍馬に憧れてて、例えば今、アメリカと中国がデカップリング、あるいはリスキングっていうリスクを下げるための何かとかですね、こう分断とかっていうのをやってたり、あるいは自由で開かれたインド太平洋構想っていうのがあると。しかし考えてみれば、その自由で開かれたインド太平洋構想っていうのは中国のコンテインメント封じ込め政策っていうのが背景にあると。そうすると中国も含めてインド太平洋全域でできるような、貿易あるいは、まあ、その協調的安全保障という考えからいくと、僕はアジアインド太平洋戦略というのが構想というのは重要であると思って、それをですねチャット GPT に先ほど入れたら、やっぱりその構想は今のところないけれども、しかし、その AI が答えてくれるのはその構想っていうのは優れてるかもしれないと、まあ、どこで判断されるか分かんないけれども、どうしても今日本では、この前岸田総理が、G7 のサミットで言っておられましたけれども、しきりにインドのモディ、首相に対してインド太平洋戦略、まあ、これシーパー中心で言ってるんですけども、しかにやっぱりアジアの国である日本というのはやっぱアジアの一員であると、インド太平洋の、シーパーでもあると。そしたらやっぱりアジアっていうのを入れて、ユーラシアっていうのを入れて、やっぱりその総合的包括的な、そのコンプレヘンシブな、政策というのを作れてるとっていうように思うんですね。それ例えばこれ当たり前のことかもしれないけれども、チャット GPT を使いながらするんだ、そういう追加を作ると構想が出てきて、そういうクリエイティブな生成されたものと対話形式をしながらこうなんか作り上げていくと。でそれをずっと会話したのをこれをまとめて最終的に論文にしてくれとかもできるし、でその今言った構想の中にですね、例えば私の尊敬する人間の安全保障を提唱されました尾形佐和子先生なら、このアジア太平洋インド太平洋構想どう思いますかって言ったら、それやっぱり出てくるんですね。 例えば、国連の事務総長をやられたブトロス・ブトロス・ガリという方がですね、1990年前半にアジェンダ・フォア・ピースという平和への課題というのを提唱されて、その平和への課題を入れながらアジア太平洋戦略を考えるとか、あるいは、武士道を書かれた新渡戸稲造先生がですね、アジア太平洋の架け橋になると、まあ、そういうことを言われて、まさに今いわゆる日米、安全保障条約あるいは日米の関係で、どうしても中国封じ込み一辺倒の話をしているけれども、まあ、過去の二戸稲造さん見てもアジア太平洋、まあ、中国とどうしようとかですね、そのもっと大きな、構想が必要かなというふうに思うんですね。でそこで坂本龍馬なら、この構想に対してどう考えるとか打ってみたらですね、ちょっと面白いのは、まあ、僕はちょっと、自分のインテンションも入ってるんですけども、現在坂本龍馬に行ったらやっぱり国際連合とかそういう世界のそういう機関で、働くことを、いわゆる、ことを夢見るだろうとかですね、まあ、そういうことがちょっと、それ質問したところそういうふうになってきて、薩長同盟っていうのを結んだと、これを考えたらアメリカと中国が喧嘩してると、薩長同盟のように米中を結びつけるような、その政策っていうのは、あるだろうかと、現在の坂本龍馬なら、それをどのように、あるいは商社、総合商社の視点、三菱商事の視点で考えるとかですね、いろんなことが考えられるんです、過去のこう情報をベースにして。それがGoogle とか今まであった検索機能と違って、次から次と新しいものを作り上げていくということで、僕本当にすごいなと思うんですね。でこれをやっぱり学生が、こういう今の現在の最高のイノベーティブな、テクノロジーをですね、やっぱりそれをフルに、自分のものにして、そして、付加価値の高い仕事、いわゆる短期間で、付加価値の高い仕事をしたらですね、やっぱり時間が余ると。でその時間が余った時間を、自然と共に、こう遊ぶとか、全く AI から離れたところでですね、単純作業というよりか、そういうことで考える、ことをすることによって、再び自然と AI の調和とかですね、 AI ができない、人間しかできない、その感情とか意識とか、あるいは共感とか、そういうことができると。まさにそのゲームばっかりやってるより、外に出て、自然と共に遊びながら、そこで人間しかできない、感性を磨くということをやると。そしてもう一方では、チャット GPT プラス、最先端の、もうこれ日々変わってくる、いろんな情報が入ってくるんですけど、それを取り入れて、そして自分が将来、やろうとする、自分が一番夢中になることをそこに入れながら、将来、どの道に進めばですね、自分の道が切り開けて、自分しかできない、これ経営の言葉、経営戦略の言葉で言えばブルーオーシャン戦略というんですけど、ブルーオーシャンというのは、新しい分野を開拓すると、そういうことによって競合他社がいないから成功する可能性があると。そのブルーオーシャンをやっぱり自分の頭でシンクして、そして探り当てて、それでビジネスと結びつけると。で単なるビジネスでもお金儲けじゃなくて、それが社会的、貢献度とか社会的共通資本とか、そういう形に持っていくという構想をですね、単にやるべきだというふうに思います。今日講義で、こういうことを話しましたので、今日のライブのシンクタンクジャーナルは大阪学院大学、国際センター教授の中野智司の一人ということです。どうもありがとうございました。